それではメッセージを始めましょう。祈って始めましょう。イエス様、どうぞ今日読む聖書の箇所を通して私たちの心にあなたが語ってください。人生の指針を示し、私たちの心を導き、私たちが本当にあなたから与えられている人生をフルで生きることができるように、どうぞ導き、諭し、教えてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。うちにはみのりちゃんという18歳の女の子がいます。大学に入学したばっかりなんだけれども、まあ、今まで一回も学校に行ったことがないわけです。ご存知の通りコロナで、全部オンライン授業になっています。で、毎日オンライン授業で頑張ってるんだけれども、まあ、そんな行為はね、今年、せっかく学校に入ることができたのに、まだ学校に行ってないっていう子たち、いっぱいいるんと違うかな。僕はね、みのりちゃんがオンライン授業を受けてるのを見ながら、みのりちゃんにオンライン授業嫌やなって、大学ってこんなもんか、しょうもなって、あんま思ってほしくないなと思ってるんです。なぜならば、まあもしかしたらオンラインでは勉強はできるかもしらんけれども、大学っていうところは勉強以上のものですよね。うん。お友達に会うこととか、先生といろいろ話することとか、それとか学園祭とか、ゼミのディスカッションとか、実験や実習があったり、そこで本当に難しい問題に苦しんだり、それを乗り越えたり、学生食堂で、ランチタイムで、お友達とお話ししたりって、そういうの全部ひっくるめて、楽しい会話やクラブ活動、全部ひっくるめて、全部が大学なんです。それはオンライン授業ではなかなかゲットできないものですよね。僕はみのりちゃんにオンライン授業が大学生活だってあんま思ってほしくないんです。コロナが明けて彼女が早く学校に行けたらいいなっていうふうに思ってます。だからオンライン授業に慣れんといてっていうふうに、後ろからみのりちゃんのオンライン授業を受ける姿を見ながら、それに慣れんといてっていうふうに僕はうっすら思うわけです。あなたはデジタル世代かもしれないけれども、学校に行くことの価値ってすごくあると思うし、きっと大好きになるはずやから、オンライン授業に慣れんといてっていうふうに思うわけです。皆さんはどうですか？コロナで教会に行けなくなって、オンライン礼拝になってどう感じてる？オンライン礼拝に皆さんいろいろな形で参加してくれて、それはすごく嬉しかったんです。このね、みんなで会えない時期に、おはよう、おはようってみんなの顔が見れたっていうのは、僕は本当に日曜日の朝が楽しみでした。どうですか皆さん、オンライン礼拝になれましたか？これからもオンライン礼拝で構えへん？それともやっぱり、いやー、オンライン礼拝、できればみんな集まりたいってフラストレーション感じながらオンライン礼拝に参加してた。でも皆さんの中ではもしかしたら、いや、もうオンライン礼拝で、もう慣れたし、集まっても集まらなくても礼拝できるからもうこれでいいやん、これからもって思ってる人がいるかもしれません。僕はね、それを最初から心配してたんです。だからこのシリーズが始まる前に言ったこと覚えてる？慣れたらあかん言うて。慣れたらあかんって僕は言いました。そして僕はこのシリーズをすることを決めたんです。教会に行こうシリーズ。今日で実はと最終回です。オンライン礼拝がどれだけ良かったとしても、そしてまあ多分これからも日曜日にはオンラインの礼拝の生中継を続けるとは思うんだけれども、コロナが明けたら皆さん、教会にちゃんと集まりましょう。そしてみんな一緒に集まって一緒に礼拝しましょう。日本や世界の牧師たちの多くがコロナは新しい教会の在り方を示している、もう教会には集まらない時代がやってくるんだとか、なんとかそういう議論をしてて、文先生もその議論に入ってくださいって招かれたんやけれども、僕はバカバカしかったのでその議論に入りませんでした。なぜならばコロナは新しい教会の在り方を示してるんじゃないんです。そうではなく、イエス様が2000年前にもともと設定した元々の教会の価値を私たちにもう一度気づかせてくれたからです。コロナが教えてることは、教会に行かなくてもオンラインがあるから、教会に行かなくても教会としてやっていけるよっていうことを教えてるのではないのです。コロナは教会として集まることをやめるいい機会であるっていうわけじゃないんです。コロナが教えてくれたのは、これに慣れたらあかん、やっぱり教会に行こうということなんです。どうして教会に行くの？それはいくつか理由があります。 まず一つ目、その教会というのはイエス様が始めた教会というグループは、最初から同じ場所に一つのところに集まるということが基本設定の特徴だからです。私たちが御言葉を聞くために、神を賛美するために、一緒に礼拝をするために、一緒にご飯を食べ、共に祈り、一緒にパンを裂き、ぶどうジュースを飲むって、そしてこれを通して神がご自身の福音伝達の働きをしようって、でも全部最初からイエス様がそうしてねって設定されたことなんです。だから私たちは教会で一つのところで集まる必要があるわけです。また教会として集まることは礼拝の大切な要素なのです。パパママならわかると思うんだけれども、自分の子供を大切に誰かがしてくれるんやったら、それはまるで自分が大切にされているような気持ちになるよね。皆さんはこういうふうに思ってるかもしれない。いや、クロスロード豊かって不完全な人の集まりやもんって、クロスロード教会はいい加減で愚かな人の集まりやから、あの人たちとおっても、なんか自分がなんか得るもんがあんまないわって思ってるかもしれません。でもクロスロード教会の人は、神が愛しておられ、イエス様が命を流して死ぬほど愛されたその方々なんです。そしてその人たちに価値を見出し、その人たちと週に1回共にいることを選ぶならば、それ自体が、そこにいること自体が神への賛美であり、神への礼拝なのです。また僕の経験から、教会に集まることの価値を考えたときに、僕はね、自分の神に対する愛と献身を刺激してインスパイアしてくれたのは、やっぱり教会の人たちやったなと思うんです。僕一人ではその気持ちを自分の内側に湧き立たせることというのはなかなかできませんでした。神戸の教会に行き始めたとき、 KBF に行き始めたとき、浅川さんやブルースや安葉が心から礼拝しているのを見て、あ、めっちゃ感動したんです。それで、あ、俺もそうしようと思ったんです。今でも皆さんを見て僕は同じように思います。皆さんが日曜日礼拝するのを見るとき、僕は、あ、僕も礼拝しようと思うわけです。あ、続けてイエス様を礼拝しよう、イエス様にこの人生を捧げよう、イエス様に仕えようと皆さんが僕に思わせてくれるんです。その気持ちって、自分でこう発電所みたいになかなか自分で湧き立たせることできないよね。一人でクリスチャン生活はできないのです。もしあなたが、いや、一人でクリスチャン生活できるよって思っているならば、それはこういう点と一緒で、僕は自分でお湯かけて3分でラーメンを作ることができる、自宅のラーメンを作ることができるから、僕は充実したラーメンライフを送ることができるって、そういう点と同じやで。いやいや、皆さん、あのね、損してるで、それは。皆さん一緒にもっこすに行こうよ。同じように、だからどんなことがあっても集まることをやめたらダメなんです。もしかしたらコロナの第2波が来るかもしれません。で、またオンライン礼拝しかできないっていう状況になるかもしれません。でもそれに慣れずに、フラストレーションを持ちながら、オンラインか、まあしゃあないわ、でもまたもう一回集まりたいという気持ちでオンライン礼拝を、見てほしいなというふうに思います。今までそのことを学ぶためにヘブル人への手紙の10章を学んできました。そこには後悔がありました。私たちはイエス様の血潮によって罪許され、神の子とされ、そして私たちの人生にはイエス様がおられ、その方が私たちを守り、励まし、導き、祝福してくれるのですから、私たちは大胆に、心から、真心から神に近づこうではないですか。お互いに希望を告白しようじゃないですか。またお互いのラブスイッチを教えようじゃないですか、っていうことを学んできたね。今日は最後にもう一つメッセージがあるようです。このヘブル人への手紙の記者は、ちょっと読んでみましょう。ヘブル人への手紙の10章の25節、ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。この手紙を受け取っていたヘブル人たちは迫害の中で苦しんでいました。教会として集まることが迫害をひどくする傾向を助長していたので、なあ、もう教会として集まったらまた迫害がきつくなるやんか、だからもう集まるのやめようっていう人たちが出てきたわけ。でも、この手紙の筆者は、そういうクリスチャンの人たちに対して力強くこのように語りました。集まるのをやめたらあかんって。そうじゃなく、教会として集まって、 それを大事にしてって。互いに集まって、互いに励まし合って。でも励まし合うってどういうこと？三つあります。一つ目、励ますとはまず慰めることです。人生で痛む時ってあるよね。病気、別れ、夢が破れた時、失ったものを一緒に悲しんでいる人がいたら本当に慰められます。僕にもそれ最近ありました。数ヶ月前に僕は親父を亡くしたんだけれども、親父が死んだ次の日曜日にゴーディーが僕の前に来てくれて、ふみってお父さん亡くなったって聞いたって本当に残念ですっていうふうにゴーディーが小さな声で僕に語ってくれたんです。そして彼は一緒に悲しもうとしてくれたのです。ほんでね、いや一緒に悲しもうとしてくれたから僕も一緒に悲しめばよかったんやけれども、不思議にね、慰められたんです。なんか逆に元気が出た。だからね、僕思った。あ、悲しんでいる人がおったら、あ、僕もゴーディーみたいにしようって、慰めることを通して励まし、元気を与えようって。集まらないでどうやってそれをするんですか？どうやってお互いの人生の痛みを慰め合うんですか？ LINE でやるの？いや、まあ、それでもええで。そやけれども、基本的に励ましっていうのは、一人ぼっちではできないんです。西宮北口での礼拝が再開したら、今まで以上に励まし合い、慰め合いましょう。力を与え合いましょう。また、励ますとは、慰めるだけじゃなくて、注意することも含みます。僕は自分が思っているよりも、随分アホやっていうことが、おっさんになって、ちょっとずつ分かってきました。自分ではかなりのハンサムなイケメンな賢者やと思ってんねんけれども、どうやら違うみたいやいうことが最近ちょっと分かっていたんです。人生を歩む中で、僕の貪欲さや傲慢さやわがままさが、僕をリードし始めると、僕は破滅に向かって進んでしまうらしいですね。そして破滅に向かって歩みながら、頭の中では僕は幸せに向かって歩んでるんだって勘違いするんです。で、そんな時に僕を愛してくれる神の家族である皆さんから、気をつけてっていうふうに注意があることで、何度僕は救われたことでしょう。注意してくれて、それが励ましになったのです。そうしてくれた人、本当にありがとう。一人ぼっちはね、破滅への道よ。コロナが明けたら、また集まり、そして必要な時は、互いに注意し合いましょう。そして、一緒に神に従おうよ。今の道を歩まないで、神に従う道を歩みましょうと、互いに注意し合い、神に共に従っていきましょう。また、励ますとは、応援することです。コロナのせいで、サッカーとか野球の試合ってなんか最近無観客試合とかあるらしいね、あれ。だけど、あれやる気出へんらしいで。やっぱり応援してもらうことで力が出るらしいのです。ね、僕はスポーツせえへんから分からへんねんけれども、でも僕の人生の中で応援してくれた人っていうのは結構たくさんおるんです。I believe in you って、あなたのこと信じてるよって、あなたが神様に与えられた使命っていうのがあって、それを思いっきり生きなさいって、あなたの中にまだ眠ってるものがあるよ、ふみ、あなたがまだ知らない神様から与えられた賜物があなたの中に眠ってるよって、それを掘り起こしてって、祈ってるよって、助けになりたいんやけど、どうやって祈ったらいい？どうやって助けたらいい？今の困難を君が乗り越えるために何かできることあるかなって言うてくれた人がたくさんいたんです。そしてそういう方々のおかげで今の僕がここにいるのです。もし僕が教会に行き始めた後、ああ、なんか教会、北斎がなんかええ加減な人ばっかりおるしな、じゃあマックスはそういう人たちと時間過ごすの、もう日曜家におろって、教会なんてもうええわと思ってたとしたら、僕は今自分の人生で何にも持ってないと思います。僕の応援団、サポーターになってくれた方々、ね、おじさま、おばさまたち、お兄さん、お姉さんたち、そして教会の友達のみんな、僕の応援団、サポーターになってくれて本当にありがとう。そしてクロスロード教会の皆さん、僕もあなたの応援団になりたいと思ってます。あなたのファンになりたいです。あなたのサポーターになりたいです。あなたを応援し、あなたを励ましたいと思います。それをお互いにできるような教会になっていけたらいいなと思ってます。皆さん、お互いの応援団になりましょうよ。そして互いに励まし合おうよ。ね、頑張れって。神があなたに用意された人生があるんですよ。それを思いっきり生きなさいって。 あなたの中にまだ隠れた力が残ってるよ。しっかりそれを使って。ってあなたのために神が勝利を用意してくれてるよ。神様が共にいらっしゃるよ。どんな困難の中にあってもあなたは圧倒的な勝利者になるんだよ。ってこけた？こけた？でも大丈夫。もう一度立ち上がって、そして共にイエス様に仕えましょう。応援してるよ。祈ってるよ。見てるよ。ってあなたがゴールするまで見てるよ。走れ。あなたが新しい人生を求めているならば、クロスロード教会は応援したいと思います。あなたが罪から悔い改め、新しい人生を歩みたいと思っているならば、そしてもう一度イエス様に従いたいなら、僕たちクロスロード教会はみんなであなたのことを応援したいと思います。あなたが困難を乗り越えて神に仕えようとするならば、僕たちめっちゃ応援します。応援団必要でしょ。一人応援団やりたい。毎日毎朝鏡の前だって、フレーフレー、わたしおフレーフレー、わたしフレーフレー、わたしとかやりたないやんか。そんなそれしなくてもいいよ。だってあなたには応援団がいるのです。あなたにはクロスロード教会があるのです。だからこそコロナが終わったら教会に集まりましょう。いつからかな、アナウンスするからちょっと最後まで見とってね。みんなコロナが明けたら教会としてまた一つのところで集まり、共に神を礼拝し、一つの教会として神に仕えましょう。 Let's go to church。 祈りましょう。イエス様、どうぞ私たちのこの教会を守ってください。導いてください。コロナの時期からうまく抜け出すことができ、さらにあなたに使える神の家として機能することができるように導いてください。私たち一人一人が一緒に集まることをもうええわとか思わんと、私たちが互いに集まり、そして互いに励まし、慰め合い、注意し合い、そしてお互いの応援団になることができるように、どうぞ導いてください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。 Let's go to church。 教会に行こう。